皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは、日々の迷いや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。一人で考えていたことがここで少しだけ二人ごとになる。今日もゆっくりお付き合いください。はい、どうでしょう。ちょっと冒頭の挨拶はシンプルになったかなと思うんですけど、リニューアル後のマイナーチェンジをしてみました。また挨拶は模索しながらね、変わっていくかもしんないですけど、先週ね、チャンネルの、まあ、リニューアルって言ってもやってることは変わらないんですけどね、ちょっとこう捉え直すというか、改めて僕自身人生いろいろ向き合ってきたので、この配信もなんだろうなっていうのを考え直す機会をね、作って、チャンネルアート、このね、画像とかも変えさせてもらって、チャンネルの冒頭の挨拶も変えてということで、スタートして2回目とねなりました。このチャンネルがね、こう皆さんが日々ね、慌ただしく、僕もそうですけど、生きていく中でやらなあかんこととか、我慢していることとかね、いろいろあったりもするけど、日常の中では。でも、このふとね、立ち止まって自分の気持ちにね、耳を傾ける、そんな習慣がね、みんなの中にも作れたら素敵やなーって思って。で、その中で、本当はどうしたいのかなとか、自分はどう生きたいのかな、どんな自分でありたいかなっていうのをね、考えるきっかけになればなーっていう思いで、はい、続けています。っていうのと、まあ単純にね、僕がこのラジオを通して、考えを喋ったりすることが自分の役にも立ってるというか、自分の気持ちとか考えを整理する場にもなってるのでね、はい、そんな僕がご機嫌で生きるためにみんなも、こうしてね、聞いていただくことでサポートしてもらってる。僕がこう僕らしくね、生きることの力にね、手助けに、みんながこうやって配信を聞いてくれることでなってるんですよっていうのもね、ぜひお伝えしたいなと思いました。はい、ありがとうございます。というわけで、今週なんですけども、いただいたね、お悩み相談や、メッセージ、普通おたにね、お答えも後半はしていきます。で、冒頭なんですけど、あ、というかもうめっちゃくしゃみが、もうちょっと花粉なんですよね、この時期。ちょっと雑草っていうの、その豚草とか、ああいう系のね、あと秋やったら稲とかの花粉がちょっとだけ反応してて、そんなね、鼻ズビズビとか目かゆいとかね、そこまでひどくはないんですけど、ちょっとだけくしゃみがね、出やすい時期で、ちょっと今もムズムズ仕掛けながら、ちょっと耐えながらやってるんですよ。窓開けててね、風が気持ちよく部屋に入ってきてるんですけど、花粉ももしかしたら飛んできてるかもしれないですね。はい、まあ、ちょっと突然ね、くしゃみが挟まってしまったらびっくりすると思うんで、そこはカットしたいと思うんですけども、今週というか最近は、まあそうね、二つちょっと最近頑張ってることがあって、一つはカウンセラーですね。心理カウンセラーの資格っていうのは、もう2年前かカウンセラーのね、スクールに通ったり、今もね、いろいろ研修は積んでるんですけど、カウンセラー資格っていうのはもう取得しているんですが、まあ、さらにね、上位資格っていうか、そのプロとしての、こう、あり方をね、磨いていくっていうところで、もう一歩ね、次のステージへっていうのを、挑戦しながら、まあ、自分を見つめながらね、カウンセラーとして、まあ、これはね、今、直近頑張ってることってやっぱ結婚相談所なんですけど、そのカウンセラー、まあ、結婚相談所もね、カウンセラーって言われたりするんですけど、その、まあ、人のね、サポートさせていただくっていうところで、日々磨いておりますっていうところです。まあ、これはね、後々ね、詳しくお話しできることもあるかなと思うので、今日は予告編ということで、まあ、頑張ってますよということをね、お伝えできれば嬉しいです。はい。で、まあ、ここ最近なんですけど、まあ、ちょっとテーマとしても話そうかなと思うんですが、AI ですね。チャット GPT とかいうやつ。最近ね、もうみんなも結構使ってるし、Google やったらジェミニ。Google 検索でも最近ね、AI モードとか言って、なんか AI が返答してくれる。Google のその検索ウィンドウに何か、なんとかとかで検索したら、もう AI の回答が一番上に出てきたりしますよね。そう。だから最近ね、みんなも知らず知らず使ってるかなと思うんですけど、そのチャット GPT だか、ジェミニだか、 あとはなんか他にも各社あったりするんですけど、そういうやつをもうね、使いまくってますね。それを、まあ、ユミもそうなんですけど、まあ、もうここ1、2週間、ガーってやってて、で、それがね、やっぱもうすごいなと思って、なんかね、思ってたよりすごい。この生成 AI とか言われますけど、このチャット GPT とか、なんかこう聞いたら AI がいっぱい答えてくれるみたいなね、やつですよ。今までも使ったことあるし、あ、まあ、便利やなとか思ってたことはあるんですけど、あ、こんなに使えるんやっていうところ。で、これを、まあ僕もね、多分その使いこなし度で言うと、めちゃくちゃ使いこなしてる人からすると、まだ 10% も使えてない気もするんですけど、それぐらい奥深いなというか、やっぱいかに使いこなすかがめちゃくちゃ大事やなっていうのを実感して、で、そのいかに使いこなすかを試行錯誤しているうちに1週間、2週間あっという間に過ぎてるっていう、そんな日々をね、過ごしています。これほんまに、仕事とかにもめちゃくちゃ使えるし、日常にもなんか、いや使えるしっていうので、なんやろな。別にこのチャンネル、AI の活用方法を教えますチャンネルでも、なんかその、テクノロジーニュースとかのチャンネルでもないので、なんやろな。なんか、そういう感じの話には別にしたくはないんですが、とはいえ結構これ便利やし、もう今後世の中どうなっていくんでしょうみたいなのも改めて感じたので、その気づきとしてちょっと話したいです。で、何なのかっていうと、このチャット GPT とかを使いこなすには使い方があるってことですね。なんかね、チャットがポンって出てくるんで、ここになんか質問してくださいとかね、何、どうしましたかとか言って書いてるんで、なんかこれこれどうしたらいいとかね、これってどうなんですかとか言って、なんかこう質問したくなるんですけど、で、質問したら返ってくるんですよ。返ってくるけど、もうそれってなんやろな。まあ、大して使えへん。あんまり。いや、便利は便利なんで、それっぽい答えは返ってくるんですけど、なんかそれっぽいんですよ。なんかね、やっぱこう AI、チャット GPT って、こう、察してくれないんですよね。こう、いや、そうじゃなくて、みたいな、もうちょっといい感じで、みたいな。そういう答えじゃなくて、みたいな時って、こう、察してくれないから、ストレートに全部こうしてください、ああしてください、っていうことをオーダーしないと、こう、望む答えって実は返ってこない。ことに気づきまして、気づきましてというか、いや、そうなんですよ。だから、そのチャット GPT とかが理解して仕事できるように言語化して指示しないと、ちゃんと力を発揮してくれないんですよね。まあ、この指示、チャット GPT への指示をプロンプトっていう言い方したりもするんですけど、AI とかに、あなたはこういう仕事してくださいねっていうことを指示する指示書みたいなのがプロンプトっていう言い方するんですが、これをまあ、いかに作るかがめっちゃ大事っていうのをそのチャット GPT とかをよく使ってる友達に教えてもらって、あ、そうなんやって言って、でそれでちゃんとその指示をいかに作るかっていうところを頑張ってみた結果、こんなことまでやってくれんのとか、こんなクオリティで作ってほしい文章を作ってくれんのみたいな感動がもうすごくて、それでまあ2週間ぐらいあっという間に解けたっていうのがここ最近なんですけど、それぐらいこのプロンプトっていう AI にどんな仕事してほしいかをちゃんと伝えるっていう、これをまず作るっていうのがまあ大事っていうね、ことをなんか身をもってね体験しました。だからさしてくれないんですよ。なんかこの文章をいい感じにまとめてとか、そんな言い方しても、まあ AI なんで、そのいい感じを自分で定義して、それっぽくは仕上げてくれるんですけど、いや、そうじゃなくてっていう時に、そのそうじゃなくてがどうそうじゃないのか、どうしてくれるのが理想なのか、例えばこういう時はどうしたらいいのかみたいなのを全部教えてあげないと、その通りにはならないっていうね。で、僕らのその AI 活用法が劇的に変わったのって、そのプロンプトを作るっていうところが大事っていうのをちゃんと分かったからなんですけど、で、じゃあ実際なんか、なんやろ、じゃあ例えばメールの返信、この来たメールに対して、 なんか返信をすることを AI に任せたいって思った時に、そのメールの返信をするプロンプト、指示をまず作るっていうとこから始まるんですけど、でその前にプロンプトを作るプロンプトを作るわけですよ。わかります？あなたは、プロンプトを、いいプロンプトを作るためのプロンプトですよっていうのを先に作ってあげることで、そいつがいることで、そのプロンプトに対して、メールの返信をするプロンプトを作りたいですってオーダーしたら、わかりましたって言って、最適なプロンプトを作るためにいろいろアドバイスしてくれたり、質問してくれたりするっていうね。なんかそのプロセスを踏むことで、めっちゃ変わりましたね。うん。先にプロンプトを作るプロンプトを作って、まあ、その子育ててあげて、で、その子に作りたいプロンプトを依頼するっていう。なんかすごいですよね。なんかそこの発想はあんまなくて、あ、プロンプト作りも AI に任せたらいいんやって思って、ちょっと、なんかびっくりというか、あ、その視点意外となかったかもって、まあね、使ってる人からしたら当たり前かもしれないですけど、って思ったんですよね。そこすら任せる。で、その、実際作ったプロンプトで、例えばテストするじゃないですか。で、テストした結果、これテスト結果これですけど、どうしたらいいですかとか言って、プロンプトにまた聞くんですよね。ほんなら、このテスト結果やったらこうですね、とか言って、修正していくっていう。だその、AI も一発で最適な、ベストな答え出してくれなかったりするんですよね。だからこそ、一回そのプロンプトの指示に従って出してみて、このテストどうつって、ほんで、自分で採点もしはるんでね。プロンプト作りのプロンプトができたら。ああ、じゃあいいプロンプトのためにはもうちょっとこうですね、みたいな話になったりして、じゃあそれ修正してって言ってプロンプトにまたお願いして、ほんなら修正してくれてっていう、なんか、AI とやりとりするって、こういうことなんやって、なんかね、思いましたね。いかに活用するかが大事。なんか単に、あのチャットのウィンドウで質問するだけやったら、それっぽいだけなんですよ。なんか、これってどうって聞いたら、てか基本ね、やっぱ褒めてくれる気がする、プロンプトって。プロンプトっていうかそのチャット GPT とかその AI って、なんか聞いたことに寄せて回答してくれるっていうか、それが欲しいときはそれでいいんですけど、なんかそうじゃなくて、ほんまにこういう自分の作りたいものとか、聞きたいこととかがあって、ちゃんと回答欲しいときはそれをちゃんと指示してあげないとそれっぽさしかないので、なんかあんまり活用しきれてない気がずっとしてたんですよね。それって自分のせいというか、自分がちゃんとどうして欲しいかを指示しなかったからそれが起こってるんやっていうのになんか気づけて、まあ、気づけた楽しさもあるんで、もうそれにちょっとずっとのめり込んでね、いろんなプロンプトをね作って楽しんでたんですけど、まあ、おかげでいろんな日常のねこととか AI もしっかり頼りながら、うん、AI に任せられることは任せてね、でも自分しかできないことは自分がやってっていうのがね、こういろいろ作れそうだなと思ってこう遊んでたんですよね。で、まあ AI っぽい話にすごくなってるんですけど、まあ無理やりねこの人としての生き方みたいな話につなげるとしたら、察してくれないってことですね。人もね、AI も察してくれないし、人も察してくれないですよ。なんか、あれしてほしい、これしてほしいとか言ったつもりでも、相手はそう受け取ってるとは限らない。で、これ AI もほんまそうやなと思ってて、いい感じでとかね、なんか、メールの返信もちょっとフランクにとかね、もうちょっと、しっかり丁寧に書いてくださいとか言って指示するけど、丁寧って何とか、フランクってどういうことっていうのすら、具体的に指示しないと AI はその通りしてくれないんですよね。なんか AI っぽいフランクさみたいなのを勝手に推測して、でよくわからんからそれっぽい答えにして、なんかあたかもこれですみたいな感じで出してきたりとかもするんですよ。本当は悩んでたり、本当はなんかフランクってなんやろうとか思ってんのに、それを隠してこうですねとかでなんかそれっぽく出してきたりするのも結構 AI の回答でありがちで、いやいやいやいやみたいな、これちゃうでしょとか思うけど、それはだからこっちが言ってないからなんですよね。丁寧とはこういうことです、こういう返事に対してはこういうふうに答えるのが丁寧です、例えばこういう時はこうですとか、こんな言葉遣いが望ましいですとか言ってない こっちが悪いっていうね。でこれ人間関係でも、なんか言ったつもりでも言ってないとかね。伝わってないとかね、そもそも。なかなか察してくれないから、やってほしいこととか、分かってほしい気持ちとかは、ちゃんと自分からも言わなあかんなっていうね。なんかそこはもう AI との付き合いも、人との付き合いもなんか同じかもなっていうのは、思いました。無理やり無理やりこれこそそれっぽい話につなげるとそんな感じなんですけど、みんなもねよかったら生成 AI というやつとね遊んでみてください。こうなんか回答いまいちやなとかね、いやそうじゃなくてみたいな、もうこういうことしてほしいのにとかね、もどかしくなったりするんですけど、いやそれって自分がちゃんとそのお願いができてなかったからなんやーっていうねのを、身に染みて感じました。はい、というわけで後半お便りをご紹介したいと思います。匿名希望さん、いろいろと組んでお答えいただきありがとうございます。メモを取りながら聞きました。あ、この方ね、第692回の放送でお便りいただいた方ですね。はい、姉妹の関係について相談がありますってね、ご相談いただいた方です。一般に放送されるラジオですので少し詳細を変えましたが、大輝さんの言葉にいろいろと考えさせられました。そんなに我慢が滲んでましたか。自覚させられました。汗。昔から母や親戚にあなたは育てやすかった、妹には手がかかったと言われてきました。実際手を焼いているのを身近で見てきたので、こちらは妹みたいにはなりたくないと思っていました。実家の近くに住んだのは私の職場に近く、頼れるなら育児のサポートをして欲しかったからです。しかし妹の動向を気にする母なので、私はいつも二の次です。そんな母に期待するのもやめて自分の育児、夫とそして他にも頼れるところに頼っていこうと思います。引っ越しは今の場所が好きなのでしたくないです。育休中なので、もう少しゆっくり今後の人生を考えようと思います。母の育児が悪いとは言いませんが、反面教師にして自分の育児に生かそうと思います。ありがとうございました。はい、というね、放送を受けてのメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、我慢してるように見えますということをね、お伝えさせていただきましたね。うん、そうですね。育てやすかった。まあ、このいい子っていうのも、なんやろな、その、いい子でいた、いい子で育ってきたっていうのもいいことのように思うけども、なんか言い悪いとかいう話じゃなくてね、いい子、まあいい子っていう言い方がもういいっていう言い方してるけど、言い悪いじゃなくて、まあその手がかからなかったっていう点ではその親からするとありがたい存在かもしんないけど、でも手がかからなかった分もっと欲しかったね、お母さんの愛情だったり言葉だったりがもらえなかったかもしれなかったり、あとはいい子でいるために何か我慢をしていたりとか、いい子でいるためにって自分を抑えたりしていたこともあるかもしれない。まあ僕もね、あのお兄ちゃんなんで、三兄弟の一番上なんで、まあいい子でいるとか、お兄ちゃんらしくとかね、そんなことを思いながら、あるいは言われたりももしかしたらしながら、なんかそんな兄としてみたいな役割を感じながらいい子で生きてきたみたいな、こう幼少期もねあったかもしれないなーとかも思いながら読ませてもらいました。でもそこには全部ね肯定的な思いとか愛情っていうのがあったりするんですよね。うん、そんなことも感じさせてもらいました。匿名さん追加でねお便りいただいてありがとうございます。はい、で続いてなんですけどもご相談です。はい、ラジオネームトー君。大輝さんこんにちは。こんにちは。コンプレックスとの向き合い方についてご相談させてください。私は自分の笑顔が嫌いで、人前で思い切り笑うことができません。周りの人に笑顔が気持ち悪いと思われているんじゃないかなどと考えてしまい、下を向いて笑ったり、手で口元を隠したり、無理やり笑顔を我慢しようとするため、友達や会社の同僚からニヤニヤするなと言われてしまい、その度にうまく笑えない自分が嫌いになります。過去に笑顔について指摘をされたわけでも、歯並びが悪いわけでもなく、 トラウマもないのにどうしてこんなに笑顔に抵抗があるのか自分でもよくわかりません。最近は頻繁に鏡を見て笑顔の練習をしたり、うまく笑えているかを確認しているのですが、かえってそれが逆効果になり、人と会話をして笑顔になった時も、鏡でちゃんと笑えているかを確認したいなという衝動に駆られるようになってきました。どうすれば自分の笑顔を好きになることができるんでしょうか。いつか気にせず笑える日が来るのでしょうか。重たい内容になってしまい大変申し訳ありませんが、大輝さんのご意見を伺いたくメールを送らせていただきました。はい、トークンさん、レターありがとうございます。そうか、笑顔が嫌いで、それは思い切り笑うことができません。しんどいですね、これはね。笑顔になった時も、あ、今笑えてるかな、うわ、大丈夫かな、確認したくなるんですよね。まあ、笑顔ってこう、笑顔とかその笑うって衝動的に出ることもあるし、まあ、なんていうの、その笑顔になっちゃう時もあるじゃないですか。その自然な反応すら、今大丈夫かなってなってね、せっかく楽しくて笑顔になった時も心配になって不安になってって、それは気が気じゃないですよね。もう笑顔になることすらもうやめようとしちゃう、笑顔になるたびに自分が嫌いになっていくな、そんな、こんな姿もね、なんか想像できて、それはちょっとしんどいですよね。そうね、笑顔思いっきり、トラウマもないのに、まあ、なんで笑顔に抵抗があるのかはわからないんですよね。まあ、わからないものは仕方ないですね。わかんないから。でも笑顔が、嫌いだって思ってる自分は確かに今ここにいるわけですよね。誰かに言われたわけでもないし、なんでかわからんけど、でも嫌いやってね。なんか二つしんどいなって思ったことがあって、一つは笑顔が嫌いだってことですよね。笑顔って笑顔じゃないですか。まあ僕の、なんやろな、僕の価値観も含まれてるかもしれないけど、まあ笑顔ってやっぱ楽しいとか幸せとか、こう、まあ素敵なことやとは思うんですよね。で、その素敵なことなはずの笑顔が嫌いってなっちゃう。で、人間ね、笑ってたら幸せやとかね、もう笑ってたらうつ病ならへんみたいなね、話もあったりして、結構これね、全然ガチというか、もうそれぐらいやっぱ笑顔って大事、人が幸せにね、生きていく上で大事なことなんですけど、それがもう嫌いに直結してたら、いや、そらしんどいよっていう、笑えないしんどさ、笑うとむしろ嫌いなエネルギーになっちゃうっていうね、しんどさが一つで、もう一つはその笑った時に、今大丈夫かなってこの確認したくなる気持ち、確認したくなったり、まあ、確認したくなる、そやな、確認したくなったり、不安になったり心配になったりすることもしんどいなと思って、今大丈夫かな、もう不安じゃないですか、心配じゃないですか、焦るじゃないですか、今の笑顔大丈夫やったかなとかね、心配になる。もう人とも一緒にいれないですよね。もう気が気じゃなくて。楽しい話してるだけなのに。大丈夫やったかなさっきのとかね。今なんか笑えてるかなとか。なんか思うのもしんどいなと思って。だからその二つ。そもそも笑顔が嫌いだって思ってることもしんどいし、笑顔になった時に、今大丈夫やったかなって心配になるのも大変やなって。だから、なんか、笑顔を、自分の笑顔最高、自分の笑顔大好きって思えるようになったら素敵だし、そんな未来もあればいいなーって願ってるんですけど、いきなり好きになれって言われても難しいし、今までそうやってきたね、な、好きになりたいなって、嫌いのままじゃ痛くないなと思って今悩んでるんで、急にね、こう好きになりましょうっていう話もう急やし、もうどうしたんやろってなると思うし、今までもやってきたからね。だから、 ステップあってもいいなと思ってて、感じたのは、いきなり嫌いになってる自分を好きになるっていうところからじゃなくて、まず一旦ね、この笑顔が嫌いです、もう笑顔気にしてしゃあないですっていう自分をそのまま受け入れられたらいいですね。受け入れるって言うとちょっとハードルまた高いかな。なんか、あ、嫌いよねーって、なんかわからんけど嫌いよねっていうとこから出発する。ほんでその笑顔になった時に心配になったり不安になったりするけど、それも OK ですよ。だって心配になったり不安になったりしてるから、もうね、そこもなんか許してあげてほしい。あ、不安やな今、心配やなーっていうのを観察してあげてほしいというか、そのまま受け止めてあげてほしい。あ、今不安になったな、せやんな、不安やんな、笑顔好きになれへんもんな、そら不安やんなーってこう認識してあげる、受け止めてあげるっていう時間がね、少しでも増えると、あの、落ち着いたね、落ち着きがね、こう増えていくんじゃないかなーってね、感じます。今もう笑顔罰やし、あ、今笑えてるかなとか、もう不安になってることも罰やし、もうまた、もうこの笑顔のせいでとかね、この笑顔も気にする自分も嫌やしとか、もういつまで経っても好きになれへんしって、もう罰罰罰って、もうダメーって、もう自分にね、こう罰をつけてるような苦しさも感じるのでね。だからもう嫌いなもんは嫌いでしゃあないじゃないですか。今もうそう思ってるんだからっていうところからね、出発して、で、あ、また気にしたな、そうやんな、気にするよなっていうところにね、寄り添ってあげてほしいなって思いました。で、トークンさんはね、どうすれば自分の笑顔を好きになることができるんでしょうかって書いていただいてて、つまり好きになりたいってことじゃないですか。いつか気にせず笑える日が来るのでしょうかって、そういう日が来てほしいってことじゃないですか。それをね、少しでも望めてるので、きっとそっちの方向にね、進んでいけると思いますよ。だってそれを願ってるから。まあ今日明日ね、いきなり笑えるっていう日が来るわけではもしかしたらないのかもしれないけども、まず嫌いやなって思ってる自分、心配してるな、不安を感じたなっていう自分をそのまま受け入れてあげてほしいし、自分は笑顔好きになっていきたいんだっていう、願ってるっていうところを信じてね、信じてあげてほしいなって思いました。僕はね、大丈夫やと思ってますよ。これは気休めで言ってるんじゃなくて、トークンさんのレターを読んで感じたことだし、何よりトークンさんが望んでることだからっていうふうに、思ってます。今日はね、レターいただきありがとうございます。また何かあったらね、ご相談やメッセージいただければ嬉しいです。はい、というわけでレターとしては、今日は以上ですね。ご相談として紹介させていただきました。はい、でチャンネルではね、お便り募集しているんですけど、こうしたあのお悩み相談とかモヤモヤのね、相談、ご相談としてもお寄せいただいて OK ですし、普通おたということで、なんかメッセージだったり質問だったり、あのもうテーマ関係なく送りたいこと送っていただいてね、結構ですし、あの普通にね、なんかメッセージとかいただけるのも嬉しいので、放送でね、紹介させて、こう紹介してほしいわけじゃないですけどって言ってレターいただくこともあるので、嬉しいです。はい。そしてね、あの独り言ポストということでね、謎のコーナーをね、先週出現させてみたんですけど、なんかね、曖昧でちょっとよく分かってなかったので、僕自身もよく分かってないまま、なんか一個コーナー欲しいみたいなんで作ってみたやつなんですが、ちょっとこういう感じでどうでしょうっていうので方向を考えてみたのでご提案したいんですが、なんかね、今週の小さなできたことっていうのを募集したいなと思って、なんか前ならできなかったけど今日は少しできたとか、自分の気持ちをこうやって大事にできたとか、小さいけど自分にとって意味があった一歩だったとかね、 なんか大きなこととかじゃなくて、ちっちゃなできたっていうなんか報告をいただけたら結構幸せやなーって。まあ僕が幸せっていうのと、あとなんかこのコーナーがあることで、それをできたっていうのを自分でも認められる、自己承認できる場にもなるし、なんかそのできたこと、自分に対してね、できたって思えることを意識して過ごせたら、みんながね、この日々の積み重ねってすごく素敵やなって思ったんで、なんかコーナーとしてあることで、その手助けとか道しるべになれないかなみたいなのも感じて、独り言ポストというコーナー名で、今週の小さなできたということで、できたをなんか募集してみたいと思いました。まあ本当にね、自分の食べたいものを今日は言えましたとか、気になっていたお店に入れたとか、今日はちゃんと休むことを選べたっていうね、そういうことで全然大丈夫です。なんかできたこと、自分がね選んでやったできたことって意識しないと、もう流れていっちゃうんですよね、日々忙しいですし。でもできなかったことだけじゃなくて、できたことをね、目を向けてあげるって、そういうねちっちゃな習慣って結構大事やし、自分をちゃんと認めてあげる時間にもねなるなぁと思ってて、はい、ぜひね今週のちっちゃなできたをね送っていただければと思います。例えばなんですけど、今日はお昼ご飯を自分が本当に食べたいものにしましたね。例えばですよ、職場の人とランチに行くと、いつもね何でもいいです、合わせます、みんなは何が食べたいですかってね言ってしまうけど、今日はねカレーが食べたかったから思い切ってカレーが食べたいですと言いました。それとみんなはね、あ、いいねカレーいいねって言ってくれて、カレーが食べれて嬉しかったですっていうね、これめっちゃ大事なことやと思うんですけど、普段ねみんなに合わせて我慢していたけど、食べたいものが言えた、すごくねちっちゃなできたって言いながら結構大きなできたやなって思うんですけど、そういう報告、ぜひお待ちしてます。僕もね多分言った方がいいですよね。僕のね今週のねちっちゃなできたは、まあそうね、まあ僕がその所属している心理学の方とかで、まあ僕ね、なんか結構自分でやろうとしたり、なんか人を頼らないってわけじゃないんですけど、なんかこう自分である程度目処が立った状態でこれお願いしますとかやったら言えるけど、自分でもよくわかんないけどどうしたらいいですかっていうのって結構言いにくかったり、言うの勇気いったりするんですよ僕にとって。なんか自分でやらねばとか、自分でちゃんとやろうとするみたいな風に思っちゃうこと多くて、でも今週はもうちょっとよくわかんないけどどうしたらいいかなっていうことを相談できました。うん、するとねやっぱすごくね気が楽になるし、やっぱ力になってくれるんですよね、そういう時ってね。だから、あー、なんかこのまま相談していいんや、なんか自分の中に何も答えないと、大輝はどうしたいのみたいな、なんか自分で決めてない、なんか人に委ねてるみたいな気分になって、なんかダメなことな気もしてしまうんですよ。でもそうじゃなくて、困ってるんやったら困ってるって言ったらいいし、うん、そのどうしたらいいかを考えたいけどそれすらわからへんっていうことも言ったらいいしっていうのが、なんか、あ、でもそうやんなって、人からねそうやって頼ってもらえたら、おどうしたんって思えるんで、じゃあ自分もやったらええやんっていうことをね改めて思わせてもらいましたね。うん、っていうねちっちゃなできたもありました。はい、という感じで、これもねやってみてどうかなっていうのはねちょっとわからないですが、もしよかったらこの今週のちっちゃなできたをね、小さなできたを意識しながらねみんなで過ごせたら嬉しいです。よかったらお便りの方にもね送っていただければと思います。送り先は放送の説明欄に Google フォームのリンクがあるので送ってください。匿名でね送っていただけるので、ぜひぜひお待ちしております。はい、というわけで今回の放送は以上です。リニューアルしてね2回目の放送となりました。またねちょこちょこマイナーチェンジもしていきながら調整していくところもあるかと思いますが、引き続き渡辺夫婦の二人ごとよろしくお願いします。それではまた次回の二人ごとでお会いしましょう。大輝でした。